この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
なんであの時 FM プレゼンツ、シンガーソングライターふみのふみふみ。
こんにちは、ふみです。
どうも、なんであの時カフェマスター徳松武史です。ということで、この番組はですね、はい、この 5G 時代にですね、はい、あえてお手紙だけでリスナーさんとやり取りをしようというね、はい、非常にアナログで、はい、ハートウォーミング、そして開口的な、はい、素敵な番組となっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあ僕ぎっくり腰とかね、いろいろあって、はい、
うん、
なんかふみさんもちょっと怪我をちょっとね、うん、して指をね、
ぎっくり指、
ぎっくり指っていうね、はい、びっくりしちゃって、いやなんでなんですか、ちょっとそんなのないでしょ。いやけどまあね、ちょっと痛々しい感じですけれど、はい、まあやっぱり本当怪我は気をつけないと、
はい、そうです、
けど骨折したと思ったんですよね。
そう。
で病院行ったらなんて言われたんですか。
綺麗な骨。
綺麗な骨だねって言われたと。そう簡単に骨は折れないよということでね。はいはい。まあ、とにかく、体調だけには、気をつけてということで、
はい。
はい、まあ、体調気をつけてということはですね、やっぱりこう食っていうものもね、非常に大切になってくると思うんですが、はい、
うん。
今回も、おやつコーナーということで、
うん、は
い。みんな楽しみ、おやつコーナーですが、
はい、
今回ね、
うん、
じゃあ、おやつの紹介、お願いしてよろしいですか。
はい。はい、今日のおやつ、紅生姜天、柿の種揚げ。
なるほど。紅生姜ということで、まあ本当真っ赤っかなね、なデザインの、
うん、
まあそのパッケージなんですけれど、うん、まあふみさんがね、なんか辛くなさそうと。
うん、全然辛くなさそう。
なんか残念そうに言ってましたけれど、うん、別にいいですよ。
はい。
辛くなくていいですから、で、けどやっぱりこのパッケージが真っ赤っかっていうところで、うん、なんとなくそう辛いっていう雰囲気が出てますから、
うん、
本当に辛くなくてもいいんです。
あ、そうなんですか。
もう辛そうであれば。
あ、そうなんですか。
僕にとって辛そうなのが一番いいですね。まあ、そういう意味で言うとですね、うん、この紅生姜、大阪紅生姜天柿の種っていうことで、
うん、
柿の種揚げって書いてあるんですね。これはまたちょっと今まで見たことない色ですね。
ドピンク。
あ昔の駄菓子屋に売ってそうな、なんか水彩絵の具混ぜたんかなぐらいのピンク色の食べ物が今目の前に。まあ紅生姜ですからね、うん。あれもまあそういった、真っピンクの液体ですから。
はい、そうですね。
じゃあちょっと、早速私、はい、いただきたいと思います。
はい、どうぞ。
大阪紅生姜店柿の種揚げ。うん、うん、紅生姜。
紅生姜。
うん、なるほど。
いただきます。
これはいやー本当に美味しいですね。
あ、本当だ、紅生姜だ。
紅生姜の、
うん、
まさに紅生姜の味がして美味しい。うん、そして何と言っても、辛くないということで。
残念。
残念じゃないんですよ、別にね。で、もっと細かいこと言うと、僕、うん、紅生姜の刺激でもすでにあまり得意じゃないですか。
あら、そうなんですか？
辛いとは思わないですけれど、うん、なんかこの酸っぱさというか、
あ
ー。吉野家の牛丼とかで、
うん
うん、なんかもう、すごいじゃないですか。復讐みたいに。紅生姜乗せる人とかいるじゃないですか、なんか。
はい。
全く気持ちがわからないですね。
へ、
はい。まあ本当に3本乗っかってればいいです、ね。はい。ちょっとしたアクセントとして楽しめるぐらいなんだけど、これは美味しいですね。
美味しい、これ。
はい。ということで、うん、おやつ提供ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
大阪紅生姜天柿の種揚げということで。いやー、では本編の方に。
はい。
いや、これぐらいスムーズに行きたいですね。
え、なんかね、物足りないんだ。
いや。これぐらいスムーズに本編に行けると嬉しいんですが、今回もお便りをいただいているということで、
はい、いただいております。
お手紙いただいております。じゃあ、紹介よろしくお願いします。
はい。ふみさん、徳松さん、こんにちは。初めてのお便りを書きました。さて、お二人はなかなか覚えられないことってありますか？うちの母親は野球を見るけれど、何度ルールを教えてもホームラン以外は何をしているかよくわからないようです。僕は為替レートがよく理解できず、円高とかドル高とか聞いてもピンときません。あと、土地の広さを坪で言われてもどれくらいかピンときません。お二人にはそういうエピソードはありますか？ラジオネーム王さんからいただきました。王さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンアウトということですね。ワンアウト。野球的に言うと王はね、アウトを示しますから。ワンアウトということでね。
王とか K とか。
ね、はい、もう。K はあの、ストライクを意味しますけれど。はい。ワンアウトということで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。いや、しかもこれ今回あの、はがきでね、ちゃんとこう、切っても貼って、特刊していただいたというね。
はがきだから、はがき。
はい。いや、あの、はがきですね。あ、切手は、してないですね。まあ、けど、ちゃんと消し印も、押されてて、ということで、ね、
そう。
いや、本当に、お手紙届いて嬉しいな、ということなんですが、
はい。
まあ、なかなか覚えられないことはありますか、ということですけれど、はい、まあ、僕、今年でもう43に今度なるんですけど、
うん、
まあ、物忘れは、物覚えは悪くなってますね。ま
あ、
僕なりの理論があるので、うん、物忘れが多くなるということに関して、
はい、
基本的には、あの、擁護してるんですけどね。やっぱり単純に、こう、うん、知識って、その、
はい、
積み上げていくものなので、
うん、
それは増えてってるわけですよね。
そう
だから僕の能力が落ちてるというよりは、
うん、
容量を、は変わってないのに、うん、生きていくと覚えていくことが増えるので、うん、だからちゃんと思い出せることは思い出せてるんですよ。
うん、
例えば僕、いいですか、はい、どんどん喋ってって。
ですよ。
はい。あの、芸能人が、だんだん覚えられなくなってきたんですよ。
はい、それ若い子っていう。
そうですね。若い女優さんとか、うん、あ、素敵だなって思った女優さんでも、うん、名前がなかなか出てこない人っていうのがやっぱりいるんですよ。なんかこうハマっちゃったかのように、
うん、
最初に失敗したんでしょうね。
失敗。
そうするともう絶対思い出せないんですけれど、あの人みたいな人とか、うん、ちゃんと自分の中にある知識は出てくるんですけれど、新しく入れた知識はやっぱりもう多少もう席が埋まっちゃってるの。
うん、
どうしてもはみ出ちゃうっていうので。
それをおじさんって言うんですよ。
いや。僕、この、まあ、いろんな人の名前思い出せないんでしょうけれど、うん、やっぱりこう、いろいろ話題に出やすいっていう意味で、二人、
はい、
もう本当に思い出せなかった思い出のある女優さんがいて、一、うん、
はい、
人目がですね、うん、米倉涼子。
はあ、
米倉涼子さんの名前がどうにも覚えられない時期があって、
は
い、もう今完全に覚えたんです、はい、米倉涼子でもすぐスッと出るんですけれど、うん、もう当時は最初にどういうわけか、
うん、
絶対キスギって出て
る。キスギ
米倉、まあ、顔は要するに頭の中で、うん、全然浮かんでるので、
うん、
けどその、米倉涼子って言いたいのに、どうしても頭の中にキスギっていう名前が、浮かんでしまって邪魔をするんですよね。うん、それで、もう全然、米倉涼子というフレーズが、本当に出てこなくて、うん、
はい、
もう本当に、米倉涼子、米倉涼子、米倉涼子ってもう10回行ってみたりとか、
うん、
ここはとかやってみたりとか、もう本当にありとあらゆる 鍛錬を積んで、ようやく米倉涼子を。
そんなに鍛錬いります、
ね、いやいやいや、なんか、やっぱり僕の中でやっぱりその、人の名前を忘れるっていうのは失礼なことなので、うんうんでね、いつ米倉涼子さんと会うかわからないですか、うん、その時に、ああ、大ファンなんです。来すぎって言っちゃったら失礼ですから、うん、まあ米倉涼子は体に染み込ませることを、
はい。
なんとか習得したんですけれど、うん、で、今、染み込ませる練習をしてる、
はい、
まあ、若手女優さんがもう一人いるんですけれど、うん、その人が、やっぱりまだ、ちょっと鍛錬が足りないせいで、うん、今も、本当に出てこないんですよ。うん、
すごい気になる。誰ですか？
ああ、だから言えばわかると思うんですけれど、うん、で、僕の今、頭の中に浮かんでいる、名前は岩崎なんですよ。
岩崎。でも岩崎。
米倉涼子の時と一緒で、木杉が邪魔してるかのように、うん、僕の中でこの女優さんは岩崎さんがいつも邪魔を、だその岩崎がどっから出てきたのか、木杉がどっから出てきたのかわかんないんですけれど。
あ、そういう人、岩崎さんっていう知り合いに似てるとかそういうことじゃない？
あ、そういうことでもないです。岩崎さんっていう方に、人生の中で出会ったことはありますけれども、うん、似ても似つかないので、うん、けどとにかく一回岩崎が出てきちゃったんですよ。あ、で、うん、これは後で話す話で、
はい、
やっぱこの理論って出てくるんですけれど、一、うん、回邪魔されちゃうフレーズが出る人っていうのは非常に難航するので、うん、やっぱ僕の中での米倉涼子並みに染み込ませるのにはもうちょっと時間がかかるかなって、うん、あれです、どん兵衛の
CM の。
ああ、吉岡里帆さん。そう。吉岡里帆さん。吉岡里帆さんを、うん、今もう言えるし、うん、もう完全にすぐわかるんですけど、これが、うん、多分、下手したら明日とかそういうレベルじゃなくて、うん、何時間後か後に、また吉岡里帆さんを思い出そうとすると、うん、岩崎が邪魔してくるんですよ。これ何なんでしょうね。うん、でこれの原理っていうのはですね、うん、これね、僕ずっと恥ずかしい、すいませんね。ちょっと前半僕飛ばさ、させていただきます。
はい、
ずっと恥ずかしくて隠してたんですけれど、うん、僕西と東とか、
うん、
北と南まだわかるんですけど、はい、西と東がパッてわからないんですよ。さっきおはがきにもなんか似たようなね、話、ね、まあありますよ。円高と円安、どっちがどっちみたいなもんで、うんうん、西と東、まず全然違いますけどね。まあけど西と東が、うん、あと今コロナの陰性陽性も一瞬迷うんですけれど、あれどっちが悪い、はい、どっちがいいんだっけみたいなね。
はい。
なんかそういう感覚で、一回失敗しちゃうと、うん、さっきの木杉岩崎理論でいくと、僕は天才バカボンっていう、はい、まあアニメがあって、うん、まあその西から、登ったお日様が東へ沈むっていう歌があるんですけれど、うんうん、それで一回覚えて、天才バカボンっていう、まあ、アニメの主人公のお父さんはバカなので、うん、本当は逆なんですよ。うん、だから、その東へ沈むってことは、うん、あ、西に沈むんだな、
うん。
で、西に沈む、あたいを進んでんのあっちだから、あっちが西かっていう、一、うん、回、本当にバカボンの歌を経由しないと、東と西を認識できないっていう、これ、本当にそうなんですけれど、恥ずかしくてずっと、だいぶ大人になるまで隠してたんですけれど、けどね、ある日ね、何気ない感じで喋ってみたら、意外に、この、バカボンの歌を経由してる人が、意外にいることを知ってですね。今ちょっと仲間意識をちょっとこう共有中なんですけれど。
私もね、隠してたんですけどね、はい、そのタイプ
です。いや、そうなんですか？一回バカボンの歌歌ってるんですか？ああ、バカボンですね。はい、いやいやいやいや、だから意外にこれね、勇気を持って言っていくと、うん、意外に仲間いるので、バカボンの皆様、ね、
バカボンの
何かの皆様、はい、ぜひ勇気を持って、うん、実は私東西をこれで認識してますというね、
うん、
だからやっぱりね、僕が忘れちゃうものってなんか謎の一回知識を 挟んじゃう、うん、まあその右と左を一回そのご飯持つ方とか、
うん、
あの茶碗持つ方を箸で持つ方とか、はい、なんかそういう覚え方するのも僕は意外に危険だと思ってます、うん、その一旦何かの知識を挟むのは、うん、なんか勉強法としていいっていう噂も聞くし、うん、瞬発力に欠ける時があるので、うんうん、僕にとって物忘れってちょっとそういう印象がありますね。
ああ、
はい、どうですか、ふみさんは。
私はね、もっと低レベルな。
いやいやいや、めちゃくちゃ僕今、低レベルな話したんですけれど。
もっと低レベルかもしれないんですけど。
はいはい。
私、カタカナが苦手で、
カタカナ、
はい、
はあ、はあはあはあ、
カタカナのものが覚えられないんです
。ああ、なるほど。いや、うん、けどなんかわかりますよ。ゲシュタルト崩壊とかいうね、うん、言葉ありますけれど、うんうん、なんか急にわかんなくなっちゃうっていうのは、
うん、
あとこんなだったっけとか、
そうなんかね、どっかが入れ替わったりね、覚え、はいはい、文字が。
カタカナが読めないってことですか？
読めないというか、なんかその世界史とか、
はいはいはい、
で、あなんとか、
何世、
うん、ああいうのがもう全部覚えられない。
あ
ちゃんと覚えられなくて、
はいはいはいはい、
高校2年生で捨てたんです、世界史。
いやいや、捨てたってどういうことですか？もう。
もうやめた
ん。やめたん。うん、もう教科書ごと。
ごと捨てて、日本史だけにしたんですけど。
あ、なるほどね。
もうね、全体に覚えられなくて。
ああ、いや、けどまあ、そら、しょうがないと思いますけど、僕、だからちゃんとそういうのって、理由があると思いますよ、やっぱり。その、だから、やっぱり、世界史の、やっぱ、織田信長とか、やっぱ、覚えやすいのは、やっぱり、織田さんだからだと思うんですよね。
うん。
やっぱ、急に、アレキサンダー出てくると、やっぱり、なんて言うんでしょうね。うんって、やっぱ、なりますよね。
なりますね。
その、佐藤、鈴木、織田、アレキサンダーって出てきたら、
うん。
一世だろうが、二世だろうが、うん、やっぱり、逆に一世二世の部分は覚えれますしね。
うん、覚えれる。
うん、だからまあ、単純にカタカナとはいえ、うん、もう日本語じゃないので、
うん、
覚えれないのは僕はしょうがないと思いますけどね。
ですか。
だからもっと、
うん、
もっと基礎的な話かと思いました。
あ、
なんかその、まあ、パッと出てこないですけれど、うん、カタカナの、
うん、
目ってなんだろうっけとかね。
は？
カタカナで、ぬって、
うん、
ほんとこんな形だったっけとか、その、死とつがとかそういう問題じゃなくて、ひらがなとかでも、
うん、
ろってあったっけとか、なんかその急に、ひらがな、カタカナが不安になるときないですか、なんか。
ない。
いや、僕、うん、つい最近なの、漢字でもありますけれど、うん、今、後ろに、うん、先日は春の文化祭っていう、このなんであの時 FM で、
うんうん、
江口明の音楽やわという番組がありまして、はい、そちらで、まあ、その、イベント、
はい、
今まで出たゲストを、総勢みんな集まって、
うん、
こう、ちょっと、ライブやるっていうイベントやったんですけれど、
はい、
ちょっと今後ろ見てわかるように、この A4 の紙で春の文化祭という文字を一枚ずつプリントアウトして、
はい、
こうプリントアウトした時にですね、
うん、
文化祭の化、
化、
化けるという字、
はい、
こんな字だっけって思いましたよね。いや、なんかそうなんじゃないですか？え、化ってこんな字だっけって、これね、
うん、
文化祭で見てるから、
うん、
違和感なく化を感じられてるんですよ。
はい。
けどこれが、
うん、
祭、今祭を剥がしてですね、
うん、
文を剥がす、
うん、
化単体になる、
うん、
こんな字あったっけって思うんですよね。化ってこんな字だったっけってね。
でもそういう文字はありますね。
そうですよね、うん、
あります、あります。
なんか急に、うん、なんかその、 ありますよ、ね。
うん。漢字はあります、そういう。
あ、漢字はあります。ひらがなとカタカナではないですか。ああ、そうですか。じゃあ、まだいいです。まだいいと思いますよ。あ、なるほどね。そういうカタカナが覚え、なかなか覚えられない、
ね。だからね、徳松たけしがギリギリ。
いや、なんで、うろ覚えなんですか？こんだけ徳松たけしと何回も喋ってきて、なんでギリギリ、アレキサンドロス的な。僕一回、うん、本当に、うん、徳松っていう名前って、うん、まあ、どちらかというと珍しいじゃないですか。うん、んで、アルバイト先だとなんかその、カタカナで名札とか登録されるのが、まあ、お客さんにも読みやすくするためなのかわからないです。カタカナで登録されるんですけれど、なんかずっとその、新しい人が入ってくるらしいっていう名札が徳松っていうカタカナだったので、うんはい、ずっとなんかその外人が新しく入ってきたみたいな、トーマス的な人が入ってきたと思って、初めて会うまでずっと、うん、海外の方が入ってきたと思ったって言われたこともありますので、徳松もひょっとしたらちょっと海外的な形に覚えず、ギリギリ覚えれてるけどってことですね。
そう、もう、もう一人言うと、ニーミーサオも。
それやっぱカタカナが苦手なだけなんじゃないですか。
そう、カタカナが苦手なんです
よ。織田信長もカタカナにしたら一瞬、うんってなるんじゃないですか。ああ、だけどね、確かにその物忘れ、文字ね、うん、ありますね。だから僕、例えば今でも、この喋りながら、一個、あ、これ忘れるなっていうエピソードを話そうと思ったんですけど、うんはい、それも忘れました。はい。
めっちゃ気になるやつやん。
そうなんです。けど、一個言っとくと、うん吉岡里帆さんは覚えました。
覚えてる。
はい。ちょっと今、うん、かなり、一回引っかかりましたけどね。うん、今んとこ大丈夫ですけど、これエンディングの時怪しいです。うん、怪しいんで。だからやっぱりこう、忘れてっちゃうっていうのはね。うん、あとは、そうですね、うん。さっき言ったように、その野球のね、うん、王さんが野球の話も言ってましたけれど、うんまあ、基本的には、うん覚えるつもりがないっていうのが一番大きいと思いますけどね。
そうかも。
はい。
う
ん、昔、どの家庭のお父さんも、うん、絶対、録画予約のやり方覚えないじゃないですか。
うん、
ビデオの、
うん。
あれ、難しいんじゃなくて、うん、覚える気がないだけなんですよ。
なるほど。
絶対に、うん、僕も録画の仕方ちょっと、覚えるの苦手ですけれど、うん、覚えられないわけないわけですから、うん、もし全国のお父さんが全員テレビの録画苦手だった場合、うん、社会回らないですから、その程度の仕事もできなかった場合、うん、絶対社会回らないので、うん、覚える気がないだけなんですよ。むしろまあ覚えてしまうと、やらないといけなくなるし、
うんうん。そうですね。
だからやっぱりその、うんうんね、母、お母さんも、野球のね、うん、ホームラン以外何やってるかわからないっていう表現が面白かったですけどね。うん、もうむしろそこまで言ったらホームランもわからないんじゃないかって思いますけど。投げたとかはわかるでしょうっていうね。まあ、だからそうやっぱりもう覚えたくないんですよ。
うん、
野球と関わりたくないっていうね。
確かに。
だからやっぱり、カタカナと関わりたくないんですよ。うん、
関わりたくない。
関わ
り。
ああ。外国の人が苦手とか、そういうことではないですね。
うん、そういうのではない。
ああ。
うん、
カタカナ。じゃあ別に、アレキサンドロスっていう同僚がいたら、ちゃんと、ギリギリ覚えれるんですね。
うん、アレキサンドロス、ちょっと略すかもしれない。あれくんとか。
あれサンドロスの部分は端折っちゃうんですね。
うん、
ああ、そうですか。まあ、徳松たけしがギリギリですからね。
ギリギリです。
ああ、なるほど。いや、だからこれ、まあ、物忘れっていうのは、まあ僕は基本的にあんまりネガティブに捉えてないですね。
うん、
知識量が増えた結果だと思ってるので。
うん。
はいはいはい。
その分、違うことをちゃんと覚えてるってことですね。
違う部分というか、もともと覚えてることがいっぱいあるんで。
もうそれ以上は 入れないっていう。
まあやっぱり何でも容量っていうものがあるので、だからまあ逆に言えばそのいやもうああよかった吉岡里帆さん、うん、はい、もう危ない今もう岩崎止まりしてたんですけど、だから先に、
うん、
先に生まれて最初に吉岡里帆って覚えてたら忘れないと思いますよ、
うん、
やっぱり最後の方に覚えたので、
うん、
まあなかなかもうその詰まってる、ね、僕の脳が。
で今からの人はもうちょっと、
今からの人はやっぱりしょうがないですね。だってやっぱりこう、もう、ま、僕の頭の中はもうそのあれですから、枠井恵美とかでいっぱいですから。牧瀬里穂とかでいっぱいですから、やっぱり、どうしても、やっぱり最近の、その、女優さん、
うん、
その吉岡里帆さんとかが入ってきても、一回、誰か岩崎、多分、岩崎宏美なのかな、わかんないけど、誰か出てきちゃうんで
し
ょう
ね。それは、あの、なんだろう、新しく更新されてはいけない、いかないんですね。その昔の人はもうずっと覚えてる。
ね、やっぱり初期の方が覚えてるじゃないですか。最初に詰めたんでね。はい。
出てかない。
だからそれをこうアップデートできる人は、
うん、
とても優秀な方だとは思うんですけれど、あ、まあ、基本的には僕の、まあ、Windows95 ぐらいの。
95。
お味噌だともう容量パンパンですよ、もう。だからもう、一枚ずつ、あの、僕の iPhone ぐらいパンパンなんで、一枚ずつ写真消していかないと、あの、次の写真撮れないぐらいなんで、けどやっぱりどうしても、あの、枠井恵美の画像を消せない。
消せないんです
。そうなると、やっぱり、どうしても、吉岡、今日は調子いいですけど、うん、吉岡、まあ、こんだけ言ってりゃね、大丈夫ですけど、それでも忘れるんですから。少なくとも、うん、次回、どん兵衛の人って言われたら出てこないと思います。うん、出てこない。はい。米倉涼子は大丈夫です。
今怪しかったですけどね。
はい。そうです。だからもう、西田ひかるで頭がいっぱい。
西田ひかる。
しょうがない。それはもう、どうしようもない。ポンポン出てきますからね。もう、はい。高橋由美子とかも、何の、何の苦もなく出てきますんで。だからそこは、別に吉岡里帆さん、ああ、いいなって思っても、うん、やっぱりどうしても、こう、先に、高橋由美子は出てきちゃうんで。これはもう、僕は、当たり前のことじゃないかなって思ってますけどね。老化と思ってないですけどね。普通仕組み上正常だと思ってますけどね。
でもだって忘れてはないんですもんね。そうやって昔の人のことを
忘れないですもんね。昔のこと覚えて
ないですもんね。
西田ひかるのこと忘れたことないです。誰だったっけ、あの、明るい人とか、うん、なったら、うん、あ、もうやばいなって思いますけれど、うん、西田ひかるを覚えてる。以上ね、
うん。
石田光を覚えてる以上、うん、もうめちゃくちゃ出てくるんですよ。僕は自分の脳を、の老化を疑うことはないですね。はい、別にその吉岡里帆さんが出てこなくても、余裕です、
うん、
はい。僕の中には、西田光がいますから。どうですか？ふみさんはどうですか？最近の。タレントさんとか若い人とか。
私はね、もうね、覚える気がないです。その、なんだろう、気になったことがない。
あ、そうなんですか。
最近の人。
横浜流星知らないですか？
あ、知ってます。知ってますけど。
竹内涼真知ってるんですか？
知ってますけど。
知ってるんです、ね、
なんかその顔を見て、パッと。
はい。
わかんない。
あ、すぐは出てこないんですね。逆に、何だったらすぐ出てくるんですか？僕で言う、石田ひかる的な、うん。
ミスチル、ミスチル。
いやいや、なんでなんですよ。なんでそこを、その類似タレントとして、 なんで、西田ヒカルの類似タレント、ミスチルの桜井さんにしたんですか。いや、別にいいですけどね。全然いいですけどね。全然いいですよ。もちろん。あ、なるほどね。まあ、そう、パッと出てくるのは出てくると。
はい。
あ、おめでとうございます。
多分そんなに変わんないじゃん。今なんか思い出してきた。そんなに私徳間さんと変わんないなって思って。
いや、まあまあまあまあ。だから大丈夫です。あの、王さんも、うん、変に、そのなんかその、なかなか覚えれないとか、いうことに、はい、僕はあまりネガティブなイメージを、
うん、
あの、持たないでほしいなと。
うん、だってそんなツボ、私も土地の広さとかツボで言われてもわかんない。
そうなんですよ。本当に。
本、
う、
当、
ん。ね、何寸とかね、うん、言われても、うん、やっぱりわからないですから。
わかんない。
いや、本当に。だから別に、それはもともと、もともと覚える気がないことですから。
うん、
ただ、本当に大切なことを忘れ始めたときは、うん、気をつけてください、王さんもね。
う
ん、
やばい、
うん。要するに僕は何が言いたいかというと、
はい、
西田ヒカルの名前が出なくなったら気をつけてください。
うん、西田ヒカル基準。
やっぱり、西田ヒカル基準で、まあその類似タレントの、ね、桜井和義ってい
うこと、ね。和
俊。だからそこ、やっぱそこなんですよ、やっぱり。すいません、本当に。本当にすいません。ちょっと今、ちょっとイラッとしたかもしれないですけれど、やっぱそういうとこなんですよ。やっぱり。ごめんなさい。
うん、
すいません。
大丈夫です。
ということで、
はい、
こんな感じでよろしいでしょうか。
はい。今日はね、はい、お手紙を書いていきます。
あ、そうですか。いや、ちょ、これ、いつも、ちゃんと先にね、
うん、
聞いといた方がいいですね。なんか喋りすぎちゃいました。すいません。じゃあ、
はい。
今日はちょっと喋りすぎちゃいましたね。
喋りすぎちゃいましたね。今日は長めで。
はい。
あの、さっき、徳松武氏が私ギリギリと申し上げました。
徳松武氏がギリギリって言うとなんか、ちょっとあんまり嬉しくはないですけどね。
徳松さんに関係がちょっとあるかな。
あ、そうなんですか？
はい。
はい、ありがとうございます。
ディア、あや広報様。
あ。
旅立たれてからちょうど1年。きっと空からいつも、なんであの時カフェのこと、徳松さんのことを見守っていらっしゃると思います。私は、なんであの時カフェと出会ったのが、あや広報さんがご病気になられてからで、実際にお会いすることは叶いませんでした。でも、あや広報さんはツイッターでつながってくださって、いつもいいねを押してくださり、時には優しいコメントをくださいましたね。その度に本当に力をいただきました。この温かいつながりが嬉しくて、必ずあや広報さんに歌を、思いを伝えるんだと思いながら歌ってきました。目の前で聞いていただくことは叶いませんでしたが、今でもあや広報さんに届いてほしいと思って歌っています。それはこれからもずっと。こんな私にもいつも優しさや温かさをありがとうございました。いただいたお気持ちをこれからもずっと大切にしていきます。最後の最後までポッドキャストでおしゃべりしていたあや広報さん、お空でもおしゃべりを続けていてくださいね。お空でたくさん笑顔でいてくださいね。海より。
はい。ありがとうございます。いやー、まさか、カタカナつながりで、
はい。
私の母、あや広報へのお手紙ということでありがとうございました。
はい。
いやー、そうなんですよね。何を隠そう。まあ今日収録日が5月5日、はい、私の母、あや広報の、まあ、その一周忌というか。
はい。
はい。
そうでしたね。
ね、命日なんですよね。うん、いやー、もう、ね、母が旅立ってからもう、1年というか、もう、まだ1年かという感覚の方が、僕としては強いですけれど、まあ、あや子さんって言うんですけれど、うん、このなんであの時放送局ね、まあ FM ももちろん含めてですけど、広報を担当していて、うん、 まあ、一番まめに、はい、こう、関わってくださる方に、いいねしたり、リツイートしたり、
うん、
まあ、いろんなツイッターでね、うん、こう、その、広報役をしていたので、うん、まあ、みんなから、あやこさんから、その文字ってあや広報という形で、カタカナで呼ばれてたんですがね、うん、まあ、そういう形で、ちょっと覚えててくれたのが、まず嬉しいですし、はい、今日はね、本当に素敵なお花も、うん、持ってきてくださってですね。
はい、は
い。まあ、そう。で、ね、先ほどお手紙にも書かれたように、うちの母も、ポッドキャスターとして、うん、最後、亡くなる前までね、はい、その、毎週更新、番組をやってたので、
うん、
まあ、そういう、ポッドキャストで繋がって、こういう形で、その、ポッドキャストを聞いてくださってる方の心にね、
はい、
まだこうやって、名前と存在が残っていくっていうのは本当にありがたいということで、ありがとうございます。まあ僕はちょっと、もうあや広報っていうカタカナで覚えづらいんで名前忘れかけてたんですけど、もうちょっと、そんな人いたっけみたいになってたんですけれど、まあありがたいですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。いやいやいや。まあまあまあまあ。そうね、この後、ふみさんもガンガン被せては来れないですよね、なんかね。
そうですね。
はいはいはい。まあ、とにかく、今日は、うん、僕の母の命日だったということで、ふみさん、ね、素敵なお花、ありがとうございます。
いやいや、
もう本当に、天国の母も本当に喜んでると思っております。
ね、まあ、これからもね、そういう、親子さんのことも思いながら歌っていきたいなと思っておりますので。
うん、本当にありがとうございます。はい、それではじゃあ、
はい、
お知らせお願いいたします。
はい。ふみふみではいつもお手紙を募集しております。トークテーマや番組の感想、二人に話してほしいことなどを書いて、郵便で送っていただけますと嬉しいです。
はい。何ですか、カタカナみたいになっちゃいません？なんかもう、喋り方がなんか全部カタカナみたいに。
ちょっとカタカナで書いてあった
から、ね。カタカナで、いや、そんなものないでしょ。はい。
郵便の方は、
はい。
郵便番号。
郵便の方はって、なんか、局員に話しかけてるみたいですけど、なんか。
郵便でお手紙を送ってくださる方は、
はい。
郵便番号 464-0032。名古屋市ちくさく猫がふら通り3丁目8番地なんであの時カフェまでお送りください。そしてなんであの時カフェに来ていただくと猫ポストがございますので、
ポストがね、
猫ポスト
はい
ありますので、お茶を飲みながらお手紙を書いていただき、
うん、
猫ポストに投函していただけると嬉しいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
今ふみふみ特製オリジナル便箋も制作中ですので、
はい、はい、絶賛制作中です。
カフェの中でお手紙を書いてポストに入れるなんていうね、
は
い、こうなんか素敵な体験もしていただきたいなと。
そうですね、
思っておりますので、
すごいね、カフェで有意義に過ごせます ね、 そうですね、
はい、
うん、
ということで、あとライブの告知等は、
はい、ライブですが、6月に、
はい、
なんであの時カフェで、はい、6月6日、
6日、日曜日、
日曜日に、ね、
はい、
やらせていただきます。はい、またお時間と決まりましたら、
ね、
詳細お知らせいたしますので、はい、6月6日の夜は、
そうですね、ちょっと僕、昼間の友達の結婚式、
めでたい。
はい、めでたいんですけど、うん、はい、
ね。
乾杯のスピーチなのもある、
ね。あら、
はい。
それ、いいですね。
はい。ちょっとどうしようかなと。
で、夜、そのスピーチ言ってください。
いや、そうですね。そのスピーチ、何もしなかったらもう、滑ったっていう認識で、はい。
じゃあ、受けたらやってください。
受けたらやります。はい。ということで。
はい。
じゃあ、まあ、6月6日日曜日は、
はい、
まあ、その、アルバム。
あ、うん、シングル。
シングル。
ソラシノさんと二人のコラボ CD。
が、完成している。
完成しているはずなので。
はずなので。
はい。
そちらの方をお買い求め、そしてライブを。
はい。
楽しみに、来ていただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします、
はい。ということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回、さよなら。
さよなら。ねえ、気づいてよ。私の気持ち、まる
し踏み出せない